若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組働くらす群馬。今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。今週のパーソナリティは群馬大学理工学部1年千木田隆人です。
サーブパーソナリティは韓国からの留学生、上武大学ビジネス情報学部2年生テイコーバイと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この番組は群馬大学がお送りしています。本日最初のコーナーは群馬県認定の多文化共生推進士のコーナー。群馬県企画部国際戦略課に勤務されている中澤真希さんがプロデュースの企画です。それでは前半は群馬県国際戦略の取り組みをテーマにゲストをお呼びしています。今回のゲストは群馬県企画部国際戦略課長の向田忠正さんです。向田さん、こんばんは。
こんばんは、群馬県国際戦略課長の向田忠正と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。群馬県では平成24年3月に群馬県国際戦略を策定しています。戦略の内容と今後留学生にどのような影響があるのでしょうか、早速伺いたいと思います。まず国際戦略とはどのようなものでしょうか。
はい、県の国際戦略は平成24年の3月に策定をしました。それまで群馬県は国際戦略というものを持ってませんでした。もともと群馬県は港もない空港もないという県ですから、まあ、それも致し方なかった部分もあるんかもしれないんですけども、それではいけないということでこの国際戦略を作りました。その目的は東アジアが今非常に発展してますよね。でその勢いをぜひ群馬県に取り込んでいきたいということでこの戦略を作りました。
具体的にはどのようなことをするんですか。
はい、3つの柱があります。1つは外国の観光客を群馬県に呼び込みたいということ、それから企業が今もう海外でどんどん仕事をしてますけれども、そのビジネスを支援をしたいということ、それと3つ目が、県産品、農産物であったり工業製品であったり、そういったものの販路を海外に拡大していきたいということ、その3つです。
具体的な目標は立てていますか。
はい、観光客の誘致ではこれまで約4万人だった群馬県への外国人観光客の数を10万人まで増やしたいと。
すごいですね。
すごいですね。
まあ、頑張ってます。そういう目標を作ってます。
頑張ってください。
それから農産物の輸出ではこれも約1億円だった輸出額を2億円にしようと、2倍にしようと。
倍ですか。
はい、倍返しじゃないんですよ。
倍返しじゃないです
それから、海外の企業の海外展開を支援するために上海事務所を作って現地で企業を応援しようという3つの目標を立てています。
なるほど。つまり群馬県の国際戦略としては東アジア諸国に群馬県の特産品をアピールする、県内企業の展開をサポートする、観光客の増加を目指すということですね。
そうですね、
はい、
群馬のどんなところに東アジアの人たちが魅力を感じているのでしょうか。
そうですね、外国人のお客さんを呼ぶときには群馬の魅力を発信しなきゃなりません。今群馬県で一番これが売りだというのはやはりね、雪と温泉なんです。特に東アジアといっても南の方の地域の人にとっては雪は初めて見るもの。
そうですよね。
その初めて見る雪が東京からこんな近いところで簡単に見えるというのが群馬県なんです。これを売り込んでいきたいなというふうに思ってます。
素晴らしい位置ですね。
そうですよね。
実際に上海事務所ではどのような取り組みをされているのでしょうか。
はい、上海では、中国からの観光客、これ中国何しろ人口がたくさんいますよね、
はい、
そのお客様をぜひ日本に呼び込みたいということで、観光客の誘致を進めてます。それから群馬県の企業が中国で、活動するため の、 そのサポートということもやって今上海事務所の方でやっています。
上海以外ではどうでしょうか。
はい、 最近では台湾の都市と非常に交流が進んでおりまして、3つの都市と経済パートナーシップ協定というのを結んで農産物の相互の輸出を進めていこうとか、あるいは観光客をそれぞれ送り合おうとかいうことを進めています。またその一環で昨年の12月には知事がトップセールスで台湾を訪問して、群馬県の PR をやってきました。
知事が自身で県のアピールをしたっていうことになるんですか？
そう、自分がしかもその温泉旅館のおかみさんも一緒に行って、はい、群馬県を宣伝してきました。
いや、すごいですね。その取り組みは県庁だけで進めているんですか？
こういった取り組みっていうのは県庁だけではなかなか進められないんですね。そこで上海とか台湾、シンガポール、そういった主要な都市に、群馬県にゆかりのある人たちによって群馬海外サポーターズという組織を作ってもらっています。そこのサポーターズの皆さんには、情報提供とか、あるいは現地で、観光店やった時のお手伝いとか、まあ、いろんな形で群馬県の国際戦略をサポートしてもらっています。
群馬海外サポーターズにはどのような方が入っているんですか？
現地で、ね、生活の拠点を設けて暮らしている人もいますし、あるいは企業の海外駐在員として3年とか5年とかいう期間で向こうに赴任をしている人もいます。そういった人たちがこのサポーターズに参加してくれています。
なるほど。つまりシンガポール、上海、台湾を中心として企業進出と観光客の獲得のアシストをしているというわけですね。
そうですね。
留学生に関する事業にはどのようなものがありますか？
はい、国際戦略課、まあ、県の国際戦略課では昨年度から、海外における群馬県のイメージアップ、それから群馬県内の学生のグローバル人材の育成、これを目的として、県内の大学に在籍している留学生の皆さんであったり、日本人の学生の皆さん、そういった人たちに群馬のいいところを伝えたいというのを結成してもらって、その隊員になってもらっています。で、何やるかというと県内の体験ツアーとか、あるいは宿泊研修、そういったことを行っています。
日本人学生でも参加していいんですか？
できるんです。
いいですね。今度私も連れて行ってください。い
や、ぜひ参加したいですね。
倍率高いですよ、
これ。倍率高いんですか？いや、なるほど。
先ほどいいとこを伝えたいなどのお話があり、大変興味が持ちました。
はい、いいとこ伝えたいは県内の体験ツアーするだけではなくて、実際その体験で感じたこと、感動したことを Facebook などのソーシャルメディアを使って発信をしてもらいます。これはそれぞれの留学生の自分の出身の国の言葉、例えば中国の方なら中国語、韓国の方なら韓国語で発信をしてもらいます。そういったことで、群馬県の海外への PR につながっています。
どのように留学生の意見が反映されるのでしょうか？
はい、いいとこ伝えたいの活動は一番最後に群馬県への提言をしてもらいます。外国人の視点から群馬県を見てもらって、群馬県のいいところを発信するにはどうしたらいいかということを提言してもらうんですけれども、その中でこんな意見がありました。例えば YouTube をもっと活用したらどうかとか、あるいは新しく日本に来た留学生に観光情報をそれぞれお伝えをして、実際に自分たちで群馬県の観光地を歩ってもらったらどうかとか、あるいは留学生の人たちは車持ってない方が多いですから、バスで回れるようにうまくその情報を発信したらどうかとか、そういうね、本当に留学生ならではの意見がいろいろ出てきました。
留学生視点からの意見なので分かりやすいですね。
そうですね、はい、実際の留学生が困っていることとか感じたことをそのままストレートに出してくれるのは非常に我々としても参考になります。はい、
なるほど。そうですね、今のように群馬に住んでもっと地域の国際化に関わりたい場合、地域でどのようなことができますか？
そうですね、群馬の国際化というのはもっともっと、ね、これから進展していくんだろうなというふうに思うんですね。で、その中で大事なことっていうのは、実は群馬県といろんな外国の人たち、その人たちが理解し合うこと、その理解し合うための架け橋になってくれるのが留学生なんだろうなというふうに思うんですね。ですから留学生の人たちには群馬県のことをもっともっと知ってもらって、海外にその情報を出していただきたいなというふうに思ってます。
私も Facebook を利用しているので、群馬の魅力を韓国に伝えたいと思います。
ぜひお願いします。
ところで群馬県での就職はなかなか厳しいと感じています。国際戦略が進むことで私たちの就職活動にも影響がありますか？
はい、国際戦略が進むということは県内の観光地に外国人のお客さんがたくさん来たりする。その時にはいろんな旅館さんなんかで、外国語を喋れる人も必要になります。また海外に群馬の企業がどんどん出てって、群馬の物産を販売するという時にはそこで働くやはり外国語の分かる人が必要になります。そういったところに群馬県の留学生、群馬県に来てくれている留学生の活躍の場がどんどんどんどん広がっていくんだろうというふうに思います。就職活動これから皆さんすると思うんですけども、その時にもそういう地域の動き、それにぜひ関心を持ってもらって、皆さんには群馬県内の企業をサポートしてくれるような役割を期待しています。
私も日本で就職したいんです。
観光系に需要が高まってきているということでよろしいでしょうか？
観光だけじゃないんだと思うんですね、はい、貿易をする企業もそうですし、はい、あるいはメーカーさんで海外で生産をする企業もそうですし、まあ、いろんな場面で国際化というのは進んでいます。そういったところで留学生の活躍の場も出てきますし、また外国語が分かるあるいは外国人とのコミュニケーションが取れる日本人学生の活躍の場も広がると思います。
なるほど、分かりました。
私もこれから頑張ります。
はい、群馬県の国際戦略によって東アジアから新しい風を呼び込み群馬がより発展することを期待しています。これから群馬で働く仲間を増やしていきたいですね。自分たちも期待されているということを実感しました。テイさん、一緒に頑張っていきましょう。
頑張りましょうね。
本日は群馬県の国際戦略課長向田忠正さんに貴重なお話をいただきました。向田忠正さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の最後はサブパーソナリティで上武大学のテイ・コウバイさんの好きな日本の歌をご紹介できればと思います。お願いします。
ありがとうございます。私が好きな日本の歌は安室奈美恵さんのラブストーリーです。外は寒いですが心温まる歌です。よろしくお願いします。
若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組働くらす群馬、今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。引き続きパーソナリティは群馬大学理工学部1年千木良貴人です。この番組は群馬大学がお送りしています。後半は群馬県認定の多文化共生推進士で群馬県企画部国際戦略課に勤務されている中澤真希さんがプロデュースしている企画です。前半でも話題に上がりました群馬のいいとこ伝えたいの取り組みに直接関わっているゲストをお呼びしております。群馬県国際戦略課で留学生の活動する群馬のいいとこ伝えたいの担当されている猪熊さんと参加留学生のクリスティーナさんです。猪熊さん、こんばんは。
こんばんは。群馬県庁国際戦略課の猪熊栄です。よろしくお願いします。
参加留学生のクリスティーナさん、こんばんは。
こんばんは。協愛学園前橋国際大学2年生の監督クリスティーナです。ルマニアから来ました。よろしくお願いします。
猪熊さん、クリスティーナさん、本日はお越しいただきありがとうございます。そしてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
国際戦略の中で群馬のいいとこ伝えたいは留学生とともに授業を進める珍しい取り組みです。ぜひ詳しく教えていただきたいと思います。お願いします。
はい、この群馬のいいとこ伝えたいは海外の人から見た群馬県に対するイメージアップを目的としておりまして、県内の留学生等を隊員に任命します。そして群馬の温泉や自然といった魅力を体験してもらいまして、その体験で感じたり発見した群馬の魅力を Facebook で海外に発信してもらおうというものです。単なるイメージアップにとどまらず群馬を訪れる外国人が増えればいいなと考えています。
わかりました。なぜ留学生を活用することになったのでしょうか。
はい、海外に向けて群馬のイメージアップを図るのに有効な情報手段はどういったものがあるかと思ったときに口コミを我々は考えました。Facebook 等の SNS で日常的に口コミ発信に慣れている若い身近な外国人として留学生に着目しました。
つまり留学生が Facebook などで発信する情報に期待しているということですね。
はい、その通りです。
留学生は県内にどれくらいいるのですか。
はい、およそ1000人いらっしゃいます。皆さんが考えている以上におそらく留学生は多いんですよね。
そうですね、1000人もちょっといるとは思ってもなかったですね。
はい、ですので、まあ、こういった方々に力を貸していただかない手はないなと考えました。
そうですよね。実際に現在どのような人が参加してるんですか。
はい、県内の大学に通う20名でして、内訳としましては留学生が15名、日本人が5名の計20名です。はいはい、ちなみに留学生の出身国ですけれども、中国が8名、ベトナムが2名、残りインドネシア、韓国、モンゴル、ラオス、ルーマニアがそれぞれ1名の計15名です。
ああ、なるほど。どのように選ばれているんですか。
はい、各県内の大学の方から推薦してもらいまして、その後我々の方で面接等を通じた選考をさせていただいてます。
群馬のいいとこを伝えたいの活動としては観光地を巡るっていうことになるわけですか。
はい、それがメインの活動ですけれども、それ以外もございまして、今月も行ってきたんですが、グループワーク、はい、チームを分けてグループワークなども行っています。
はい、そのグループワークの中でどのような活動をしてますか。
はい、今月行いましたのは、今年度各観光地をみんなで訪れて、まあ、群馬の魅力を体感してきたわけですけれども、それがどういったものかを総まとめして、群馬の魅力はこうだ、これを海外にどう発信したらいいかというようなグループワークを行いました。
つまり留学生と日本人学生が力を合わせて発表を行っているという現場が伝わってきたような気がします。留学生のクリスティーナさんはどうしてこのプロジェクトに参加しようと思ったのですか。
はい、群馬に住んでいても普段は観光地や自然にあまり触れ合う機会がないです。群馬の魅力を知るいい機会だし、そして日本人の学生と他の留学生との交流ができると思ったからですね。
実際にどのような場所に行きましたか。
そば打ち体験やさくらんぼ狩り、草津温泉、富岡製糸場、そして浅間の近くでのスノーシューです。
特に印象に残っている場所はどこになりますか。
はい、それぞれの魅力があったんですが、最後の浅間の近くでのスノーシューが一番良かったです。
すみません、ちょっと確認したいんですけど、スノーシューっていうものがちょっとよくわからなくて、スノーシューってどういうことをするんですか。
はい、スノーシューというのは、特別な靴を履いて雪の上を歩くということですね。
じゃあ、あれですか、その靴を履いて雪の上を歩く。
そう、歩きやすくなりますね。
はい、ああ、なるほど。はい、群馬で行った場所の中で他に印象に残っている場所ってありますか。
はい、全部印象に残ってますけど、
はい、ですよね。
特に草津温泉もすごく好きだった。はい、はい、国では温泉がないですから、最初の時はすごく恥ずかしくて入りたくなかったんですけど、入ったらもうすごく好きになりまして、行きたくなっちゃう。
あれですか、もう一回、あ、温泉いいなっていうふうに思ったら、あ、またもう一回行きたいっていうふうになるっていうことですよね。
はい、そうです。
あ、そしてあれですね、ルーマニアって温泉ないんですね。
ないですね、残念ながら。
残念ですね。はい、なるほど。参加してみて群馬県の印象はどのように変わりましたか。
はい、もともと群馬が好きでしたが、これほどまでに美しい自然や大きな温泉があると思わず、ますます好きになりました。これからもっともっと群馬県を探検したいと思います。
その経験をどのように発信したんですか。そしてそれについて何か反響とかってあったりとかしたんですか。
はい、インターネットの Facebook などで写真とコメントを発信しています。 友達に羨ましいなとか、今度そういう素敵な場所に連れてってねと言われました。群馬に住んでてすごく自慢に思いましたね。
自分の国と違うところがあるっていうのはやっぱりアピールになるっていうことですよね。
はい、そうです。
猪熊さん、県ではこの活動を通じてどのような反響や効果がありましたか？
はい、テレビ、雑誌、ネットなどで情報があふれていると思うんですけれども、このような知人からの口コミによる情報発信ということで、埋もれないでですね、心に響く宣伝をすることができたと思っております。実際にそのフェイスブックを見まして、母国の知人が群馬を訪れてくれたなんていう事例も報告されています。
そうですね、ダイレクトに情報が流せるっていうのは美しく映るんじゃないかと思います。これからの活動について教えてください。
はい、来年度もやはり口コミ中心の情報発信を続けていく予定です。ただ改良も重ねたいと思っておりまして、先ほど話に出ましたスノーシューですけれども、はい、例えば外国人の方ですと雪というと北海道をすぐイメージされるんですよね。
はあ、北海道ですか。
ですからそういったものとの差別化を、群馬ならではの良さを、より一層明確に伝えてもらいたいと思ってまして、例えば浅間山近くで鬼押し出しの溶岩と雪のコラボレーションというのはなかなか他の地域では真似できないようなものだと思うんですよ。そういった情報発信を心がけていきたいと思っております。来年度もおそらく、まあ、春先ですかね、募集しますので、ぜひとも応募してもらいたいと、留学生にも日本人学生にもと思っております。ちなみに今年今月ですね、このいいとこ伝えたいの隊員の卒業式を行ったんですけれども。
卒業式があるんですね。
そこは非常にですね、みんな楽しかった、この活動を続けたいいい友人ができたということで、もう本当に何人も泣いてしまうくらい、まあ、感動的なものになって、もう担当した私も泣きそうなくらいだったんですけれども、ですのでぜひ来年もたくさんの方に行かせていただけるよう、はい、期待してます。
はい、留学生がフェイスブック等を通じて群馬県の素晴らしいところを紹介してくれているというふうに実感できました。いいとこ伝えたいの生き生きとした活動を聞くことができました。来年度は自分も応募したいなと思っています。群馬県の国際戦略課、猪熊栄さん、留学生のクリスティーナさん、貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の最後はゲストで共愛学園前橋国際大学に通うクリスティーナさんの好きな日本の歌をご紹介できればと思います。クリスティーナさん、お願いします。
はい、日本の好きな歌はたくさんありますけど、今日は日本に来て一番最初好きになった歌を紹介したいと思います。それはアンジェラーキの手紙です。
アンジェラーキさんですか。いいですね。はい、いや、どこで知ったんですか？
そうですね、初めて日本に来た時にバスキンロビンスで聞きましたね。すごく感動的でしたから、日本語わからなくてもすごく好きになりましたね。
なるほど。ではクリスティーナさんのリクエスト、アンジェラーキで手紙です。美しい音を聞きながら、それではまた来週も働く暮らす群馬をお聞きください。さようなら。
さようなら。